お兄様、今日は大学のお友達とたくさん仲良くなったので、そのお話をしようと思います。まず、アニメ研究会の皆さん、皆さんに誘われて私、イベントに参加してきました。皆さんで同人誌を作られて、私はコスプレイヤーとして皆さんのお手伝いです。コスプレイヤーというのは、アニメのキャラクターの格好を実際に着る人のことだそうです。私のための衣装をサークルの女の子たちが特別に作ってくださったんですよ。猫さんの耳がついた新体操のレオタードのような衣装です。これは皆さんのされているゲームの女の子の衣装だそうです。水着のような格好が少し恥ずかしかったのですが、お友達が私のためにせっかく作ってくれた衣装です。無下にするわけにはいきませんから、恥ずかしくても頑張りました。イベントには同じようなコスプレイヤーの方がたくさんいらっしゃいました。衣装にお着替えをして私も会場に現れると、その場にいた皆さんの目が一斉に私の方を注目します。たくさんの方に見られてしまって、私はキョトンとしてしまったのですが、次の瞬間にわっとたくさんの方に取り囲まれてしまいました。皆さん口々に私のことを褒めてくださいます。そして写真を撮らせてくださいと、こっちを見てほしいとお願いされてしまいます。あまりに多くの人に頼まれるので戸惑ってしまいましたが、お友達の助けを借りて一つずつリクエストに応えていきます。カメラを持った皆さんへポーズを撮ったり、他のコスプレイヤーの方々と一緒に写真を撮ったりもしました。まるで本当に自分が物語の人物になったみたいで、とても不思議な気分になってきます。やがてだんだんとカメラの皆さんも興奮してきます。お尻を向けてほしいとか、レオタードを引っ張ってくださいとか、そんなリクエストも増えてきました。私はそういったリクエストにも一つ一つ答えていきます。求められることは幸せなことです。どんな小さな願いにも声を傾けるように、それがお父様の教えですから。リクエストに答えてお尻を突き出したり、胸を寄せたり、衣装をきつく引っ張ってみたり、そんな私の姿を周囲を囲った皆さんに撮影してもらいます。カメラで撮影されるというのはなんだか不思議なもので、カメラの音を聞いていると、なんでしょう、だんだん私もおかしな気分になってきます。頭がぼーっとして、胸が高鳴るというか、お腹の中心、おまんこが熱くなってしまうのです。サークルの皆さんにご奉仕している時と同じ。これはエッチな気分です。エッチなことをすると皆さん喜んでくれる。私ももっともっとこれが欲しくなってしまいます。もっと気持ちよくなりたい、もっとエッチになりたいと、私は自分から衣装をずらしておっぱいを露出させます。すると周囲からは耳が痛くなるくらいの歓声が上がりました。たくさんのカメラの音が、フラッシュの光が私に向けられる。それがもっともっとと私をせかしているように感じられました。おっぱいを見せつけるような過激なポーズをとり、 そしてレオタードをずらして、おまんこも見せてあげます。興奮した皆さんは、カメラで写真を撮りながら、おちんちんを取り出して、しこしことオナニーをしています。私を囲んでいる方全員が、エッチな私を見て、オナニーをしているのです。大きな輪の中心にいる私は、100人近い男性におちんちんを向けられています。そのすべてが、私に向けられて射精するのを待っている。私は、サークルの皆さんにしてあげるみたいに、そのオナニーを手助けしてあげます。おっぱいとおまんこを露出させたまま、リクエストされたポーズをとったり、自分の手で、くちゅくちゅおまんこをいじったりします。一番前にいた男性のおちんちんに触れたり、お口でペロペロしてあげたりもしました。周囲の熱がどんどん上がっていって、私の体も高ぶっていきます。皆さんと同時に行きたいと私は伝えて、皆さんもそれにうなずきます。そして、私が行くと同時に、皆さんも一斉に、私に向けて精を放ちました。100人分の精子が、私の体中に舞い散ります。とても生臭くて、エッチな匂いでした。精液まみれになった私の姿を、また皆さんに撮影してもらって。コスプレイヤーというのは、とても楽しいものなのですね。その後ですか？撮影の後は、同人誌を売っている皆さんの元へ戻り、約束通り本を売るお手伝いをしました。私の噂が会場全体に広がっていたみたいで、同人誌は完売。イベントは大成功だったみたいです。よかったです。サークルのお手伝いをしたのは、アニメ研究会だけではありません。テニスサークルの皆さんには、他校との対抗試合にお呼ばれされました。別の大学の方と交流し、その方たちにも接待をしてあげます。テニスウェアを着て、代表の方にご挨拶をいたします。同大学のサークルと、今後ともより良い関係をと、私は深く一礼します。そしてそのまま膝をついて、代表のズボンを下ろして差し上げます。すでに大きく硬くなっているおちんちんへ、フェラチオご奉仕をするのです。組織を維持するためには、こういった交流も必要なのだと、教えていただきました。ペロペロペロと、おちんちんにキスをして、舌を合わせて、唾液で濡らしていきます。十分に濡れたら、今度はおちんちんを口に含む。大きくお口を開けてパクリと、おちんちんを食べてあげます。口をすぼめて、おちんちんを包み込むようにして、頭を前後に動かす。一緒に舌を動かすのも忘れないように。レロレロレロレロ。代表様は、私のフェラチオを大変褒めてくださいました。こんなに気持ちいい口まんこは初めてだと、名器であるとしきりに言ってくださいます。そんな風に褒められては、私も照れてしまいます。私のような未熟なものは、お兄様のように褒められ慣れていませんから。やがて、代表様のおちんちんが震えて、射精が近いことを予感させます。私は一層激しく頭を振って、舌を動かし、唾液をすすって、 おちんちんを刺激してあげます。すると代表様も我慢ができなくなったのか、私の頭を押さえて揺するようにしておちんちんを刺激させます。とても激しい動きで、私は目の前がチカチカしてしまうほどでした。まるで本当にお口がおまんこになってしまったようです。おまんこになった私のお口は代表様の射精を受け止めます。喉奥深くに加え込んでこぼさないように、尿道に残った精子も吸い上げて、ご奉仕は完了です。でも接待はこれで終わりではありません。フェラチオの最中、代表様の視線はずっと私の胸に注がれていました。代表様に言われるまま、私はテニスウェアを脱いでいきます。でもスカートだけは残して、これがこだわりだと代表様はおっしゃっていました。代表様は私の体を観察しながら、美しい芸術品のようだと褒めてくださいます。私はその言葉に恐縮しながら壁に手をつき、代表様にお尻を向けます。そしてスカートをめくってお尻を振って、代表様のおちんちんを待つのです。私のいやらしいおまんこに大きなおちんちんをチュポチュポしてくださいと、このような言葉で殿方を誘うのが礼儀であると教わりました。一度射精したにもかかわらず、代表様のおちんちんはとても固く、激しい腰遣いで私を責めてくださいます。立ったまま後ろからおまんこをつかれて、胸を両手でわしづかみにされて揉みしだかれる激しい攻めに、私は何度も腰が落ちそうになってしまいます。だらしなくお口を開けて、激しい喘ぎ声を上げて、お部屋の壁にしがみつくようにして耐えながら、その気持ちよさに気持ちいい声をたくさん上げてしまいました。二度目の射精もきちんとゴムなしおまんこで受け止め、私の初めての接待は無事に終わりました。すごくドキドキする体験でした。こんなにドキドキしたのは、お父様とお母様に連れられて社交界で初めてご挨拶をした時以来です。たくさん褒めていただいて、気持ちよくしていただきました。とても貴重な体験でした。その後の対抗試合では、王様ゲーム、いや脱衣テニスといった余興で皆さん楽しんでいらっしゃいました。はい、私ももちろん参加させていただきました。たくさんの人に私のことを見てもらい、気持ちよくしていただきました。他にもラグビー部や野球部の方々の応援に行ったり、ここでは試合に出場する皆さん全員に慰労を兼ねたセックスをしてあげました。試合当日にはチアガールの格好で応援もしてあげたんですよ。短いスカートで飛び跳ねるように応援をするのは初めての、とても刺激的な体験でした。アニメ研究会の噂を聞いた美術サークルには、ヌードデッサンのモデルをお願いされたり、石膏像を作るためにおっぱいの方も取られてしまいました。私の像を作りたいなんて、とてもおかしくて楽しみです。どうやら私は大学の皆さんに、やりまん、ただまん、させこ、 オナーホールと呼ばれているみたいです。知識の浅い私には意味がまだよくわかりませんが、たくさんのお友達に囲まれて、みゆきは楽しい毎日を過ごしています。安心してください、お兄様。